第一章、創世。一、仏法真理の太陽。仏法真理という言葉があります。仏法真理とは、仏の心、仏の掟、仏の命の流転する姿です。そしてまた、人類の過去、現在、未来を織りなす一本の黄金の糸のことを意味します。この仏法真理という名の黄金の糸は、人類史の中で様々な織物を織って、人々の心を寒さから守ってくれました。ある時は、その織物が、インドに生まれた釈迦の教えであったり、中国に生まれた孔子を中心とする儒教であったりもしました。また別の時には、イスラエルに生まれたイエス・キリストの愛の教えであったりしました。といっても、人々の心を寒さから守るためのこの織物は、今から2000年、3000年前の時代にだけ織られていたのではありません。何千年も前の時代から現代に至るまで、大小様々な織物が世に送り出されてきたのです。例えば、仏教においては、インドでは龍樹、中国では天台智儀などの構想が輩出したことは言うまでもないことですが、日本においては空海らの平安仏教、法然、親鸞、永斎、道元、明恵、日蓮、一辺といった方たちによる鎌倉仏教の復興なども仏法真理という名の織物です。室町期の蓮如による浄土真宗の中興も同様です。このように仏は人々の心を人生はこの世限りなのだといった唯物主義的で刹那的な考えから守るために色とりどりの暖かい衣類でくるんでくださっています。言葉を変えて言うならば仏は人々の心に熱と光を与え続けるために、仏法真理という名の太陽を照らし続けた大恩人なのです。この仏法真理の太陽はいつもいつも人類に無限の光のエネルギーを供給し続けてきました。そうです。太陽はいつも天空に輝いていたのです。燦然と輝き続けていたのです。しかし、時たま、雲が太陽の光を遮り、雨が人々を濡らし、風の寒さが人々を怯えさせたように、仏法真理の太陽はその姿を人々の前から隠し、沈黙を守っているかに見えた時もありました。とはいえ、果てしない雲海の上には、毅然として黄金の光を放射している太陽がいつも存在しているのです。ですから、たとえ一時期、地上の人々の心に混乱があって、この世から仏法真理の光が消え失せたように見えたとしても、雲の間から必ず一条の仏法真理の光が照射してくるのです。その光こそ救いの光なのです。救世の光であり、人々を暗黒の時代から救い出すための命の光なのです。私が人々にこれから述べ伝えていくメッセージは、ひとたび沈んだかに見えた仏法真理の太陽が、2000数百年ぶりにさらに巨大な光の玉となって、遥かなる地平線から昇り来たる有様を、真実の言葉をもって描写し、現代の人々に希望を、そして、後の世の人には黄金の財宝を残さんとするものです。これより後、仏法真理の太陽の昇り来るにつれて、この地球の一角から大いなる光がほとばしり出るでありましょう。その一角こそ、この日本なのです。ですから、今後、日本を中心として、仏法真理の太陽が燦然と、悠然と昇り来る姿を、数多くの人々が見ることになるでしょう。世界は今光を欲しています。人類が永遠と築き上げてきた明眸という名の闇の砦を打ち砕くために、旭日昇天の勢いで仏法真理が広がっていくことが急務となっています。その仏法真理のルフを人生の偉業とすべく、一人でも多くの人々に立ち上がっていただきたいがために、このメッセージは伝えられていくのです。私は、救世の悲願を込めて、一期一会を語っていきましょう。この一期一会が、命の言葉となって、光の言葉となって、地球の同胞たちに親しまれることを願いながら語っていきます。2. 仏とは何か。現在、この地上の三次元世界に生活している皆さんは、自分の本当の人生について真剣に考えたことがありますか？真剣に考えたことのある方は、その結果、一体どのような結論を出したでしょうか？ 人生というものについて考える以上は、何をもって人生と定義するかということから始めなければならないと思います。皆さんは、人生とは人間がこの地上に生まれ落ちてから死ぬまでの数十年間のことだと考えているのでしょうか。もしそう考えているとしたら、私のメッセージを耳にしたこの瞬間から、皆さんの人生観は根本から覆されるはずです。もし人生が有限であり、両親によって名付けられた特定の名前を持つ人が死ねば、後には一握りの灰と犬の餌にもならない骨だけが残って、それ以外の大部分は二酸化炭素と水蒸気になって空中に霧散してしまうに過ぎないものであるとするならば、皆さんは一体何のために努力して生きるのでしょうか。何のために学問をし、何のために苦労するのでしょうか。そして、何のために人生観を磨き、何のために夢を追い続けてきたのでしょうか。2500数十年前に、インドでゴータマ・シッダールタ、すなわち釈迦が説いた教え、仏法は、全くの嘘であったのでしょうか。釈迦が80年の生涯を通して説き続けてきた人生の意義と使命、あの世、すなわち実在の世界があるという教説は、世人を迷わす空ごとに過ぎなかったのでしょうか。そうではないはずです。それは未発達の人間が考えついた教説ではなかったはずです。現代の知識人と自らを誇る人々よ。あなた方のうち一体誰が釈尊を論破するだけの真理を体得し、同派し得たというのでしょうか。もし釈尊の教えが全くの作り事だというならば、では今から2000年前にイエス・キリストが説いた真理も同様に空事だと言い切れましょうか。世界人類十数億の人々が尊敬してやまないあのイエス・キリストが信じ続けていた神は、彼の独断と偏見に基づく全くの空理空論だと決めつけられましょうか。ゲッセマネの園で血の汗を流して祈り、茨の冠をかぶって十字架につけられたあの真実の真理の人に対して狂人呼ばわりする人がいるならば、その人こそ世人の前に歩み出て自らが狂っていないことを証明するべきです。例を目の前に出して見せるなら信じるという一見科学的合理主義者に対して私は言いましょう。釈迦やキリストという人類数千年の歴史が誇る偉人に対して、あなた方は脱帽敬礼をしてからその言葉を発しなさいと。人類数千年の歴史が尊敬の二文字を付し続けてやまない彼らの教説を一生に付す自信があるならば、彼ら以上の人格者であることをまずあなた方が証明してごらんなさいと。誰一人としてそんなことはできないはずです。なぜならば、人類最高の悟りを得た釈迦、そして釈迦の本体意識から指導を受けたキリスト以上に、仏法真理を極めた人間はかつていないからです。そこで、あなた方はまず、虚心坦懐に、仏の教えとは何かということを学んでいくべきではありませんか。このことこそが、真の意味での科学的実証精神ではないのでしょうか。人生の探求は、どこかで必ず仏の導きに巡り合わざるを得ません。仏の教えを知る手がかりは、人生の随所に散りばめられています。誕生の時と死ぬ時とが、その最大の手がかりではありますが、それ以外にも、病気、恋愛、挫折の時にも、仏はちらちらとその姿を覗かせるのです。私は、このメッセージ全体を通じて、仏とは何かという問いに答えていこうと思います。その途中において、人生の目的と使命に関して、数多くのヒントと回答を皆さんに提示することとなるでしょう。3. 存在と時間。人間はこの地上に生まれて以来、あのさんさんと光を投げかける太陽のもとに、様々な存在を見たり、生きとし生けるもの、ありとしあらゆるものを見てきました。そこに一つの真理であるところの普遍の法則があることを私たちは見抜かねばなりません。そしてその法則こそ、生生流転の法則なのです。この世に存在するものは何でも、すなわち人間であれ、動物であれ、植物であれ、鉱物であれ、微生物であれ、すべてこの生生流転の法則の支配下にあります。では、生生流転の法則とは何なのでしょうか。それは、この地上のものには、誕生の時があり、成長の時があり、衰退の時があり、 そして消滅の時があるということです。例えば、人間をとってみてもそうです。人間には誕生の時があり、成人していく過程があり、老化していく過程があり、やがては死去する時が来るのです。この法則は自然のもの、人工のものを問わず、すべてのものに当てはまります。例えば、自動車一台とってもそうです。自動車が生産される時があり、それが有効に乗り回される時があります。しかし、そのうちに故障し始め、ついには廃車される時に至るわけです。植物にしても同じです。種をまくと、芽が出て、成長してゆき、花が咲きます。咲いた後は枯れ始め、種、あるいは球根のみを残して地上から姿を消してゆきます。このように、この三次元世界にあるものはすべて、原型の誕生、発育またはフル稼働、衰退または不調、死滅または解体という四つの過程を必ず経ることになります。別の言葉で言うならば、この三次元現象世界の存在は、すべて変転の時間を内包しているのだとも言えます。すなわち、静止した存在はありえないのです。すべての存在は、変転を前提としてあることを許されているとも言えます。しかし、変転、あるいは流転を条件付けられているこの世の存在とは、時間という映写機によって投影を繰り広げられているフィルムだとも言えます。つまり、存在とは、その中に流転するという性質、時間を内包しているのです。もう少しわかりやすく言うならば、この世のものはすべて時々刻々に変化をしており、全く同じ状態であることは不可能だということです。例えば、私たちの肉体細胞をとってみても、昨日の自分と今日の自分とを比較するならば、全く同じ状態ではないのです。しかし、日々変化する肉体細胞によって構成されているわけですが、その人の生命で称されている実体があるのです。その肉体細胞を統一している実在があるということです。すなわち、時間の流れの中で流転する存在の背後には、永遠に変化しない何かがあるのです。人間にしてしかり、動物にしてしかり、植物にしてしかりです。例えば、植物を一本の花たらしめているものは、全く偶然に集合した植物細胞ではありません。もし偶然に集積した植物細胞が今日という日の一本の花を形作っているならば、日々流転し変転するという法則のもとでは、その花はやがて花以外の何か別のものに変わっていくのが本当です。しかし、やはり花は花にしか過ぎません。昨日も花、今日も花、明日も花。花としてのあり方が変化するだけで、花が花以外のもの、例えば動物とか人間とかにはなり得ないのです。また、菊の花が途中でチューリップになることもなければ、チューリップが突然コスモスになることもありません。チューリップの花はあくまでチューリップの花としてその一生を終えていくのです。そこには、変化の中にあって変化しない何か、流転の中にあって流転しない何かがあるのです。そして、この何かこそが、ある時は実在と言われ、ある時は理念と言われ、またある時はイデアと言われるものなのです。色即是空、空即是色という仏教の有名な言葉があります。この言葉も私が述べてきた変化の背景にある普遍なるものの実在、普遍的なる存在が投影されて流転するこの世的存在となっていることを導破した真理の言葉なのです。私たち人間は時々刻々に変化する頼りない肉体細胞の集合体を持って人間と称しているのではありません。人間の本質は時間の流れの中で変転していく儚い存在ではなくて、永遠に普遍の実在なのです。この普遍の実在こそ、命であり、魂であり、霊であります。私は、霊という言葉でもって、摩訶不思議な特異現象を指しているのではありません。それは人間の本質であり、普遍の実在であり、生命のイデアなのです。肉体人間を支配している個性ある知性、肉体人間を存在せしめている個性ある意識体、これらが人間の本質なのですから、霊という言葉に対して世人がいかなる印象を持とうが持つまいが、真実は一つなのです。すなわち、花には花の生命体があり、人間には人間の生命体があるということです。4. 有限と無限。私は先ほど、 時間ということについて述べました。そしてまた存在ということにも触れました。そこで次に時間と空間の彼方にあるもの、すなわち有限と無限について話をしていきたいと思います。人生は有限か無限か、また宇宙は有限か無限か。人間なら誰もが一度は出くわす疑問でしょう。この結論を出す前に、私は一つの例え話をしたいと思います。昔、あるところに大きな亀がおりました。その亀は、右足を出すのに10分、左足を出すのに10分、後ろ足を出すのにもそれぞれ10分ずつ、つまり体をひとまず動かすのに40分もかかりました。ある時、この亀は砂浜の海岸に行き着くところがあるのかどうか不思議になりました。そこで、一つ世界探検をしてやろうと思いつきました。そして、見渡せる限りの海岸をハッタと睨んで、全力を振り絞って歩み始めました。自分の体を一区切り前に前進させるのに40分もかかりながら、海岸線の測量を始めたのです。亀は自分がすでに歩いたところかどうかがわからなくならないように、砂浜に点々と足跡を残していくことにしました。こうすれば同じところを二度歩かなくて済むと考えたからです。なかなか賢明な亀だと言えます。しかし、いくら歩けども歩けども、海岸線は永遠に終わることなく、とうとうある日、亀は力尽きてしまいました。自分が全世界の半分ぐらいは踏破したと信じながら死んでしまったのです。あくる日、島の漁師がやってきて、その亀を引きずって島の反対側へと持って行き、食べてしまいました。島の反対側まで行くのに大変な時間がかかったでしょうか。いえ、漁師の健康な足を持ってすれば、わずか10分でこと足りました。結局、哀れな亀は、太平洋の波が自分の足跡を非常にも洗っていたとも知らずに、小さな島の砂浜をぐるぐると回っていたに過ぎなかったのです。有限と無限について考えるときに、私はいつも、この亀と漁師の話を思い出さずにはいられません。亀と漁師の違いはどこにあるのでしょうか。歩く速さ、もちろんそれもあります。体の大きさ、もちろんそれもあります。あるいは経験量の差、そういうことも言えます。しかし、亀と漁師の根本的な差異は、認識力の差にあったと言えるのではないでしょうか。亀の目的、努力、そして熱意は見上げたものですが、その結末にペーソス、物悲しさが漂うのはなぜでしょうか。やはりそこには、わかるものとわからないものとの差、知ることができるものと知ることができないものとの差、そういったものがはっきりとあるように思います。ところで、この亀と漁師を、優別論者と真理体得者と言い換えてみたらどうでしょう。私は亀ではないと怒り始める人もきっといるはずです。人生は70年、80年の有限なもので、死ねば何もかもが終わりだと思っている人、自分の目に見える部分だけが全ての世界で、五感を超えた世界などは全く信じないと言ってはばからない人。こういう人は、結局、世界探検に出かけた亀のように、自分の足跡だけを頼りに、同じ小さな世界をぐるぐると堂々巡りしているに過ぎないのです。誠に気の毒な人だと言わなくてはなりません。しかも、まさにあの亀と同じように、鼻に油汗を浮かべて必死に人生を生きているから、また、小さな島をぐるぐると懸命に回っているから、どこかペーソスを帯びているのです。私たち人間は、遥か昔から永遠の命を持って生きております。そして、何度も何度も地上に生まれ変わっては人生修行を積んでいるのです。この地球を地場とした世界だけを取ってみても、私たち人間の生命体が活躍している空間は、この三次元地上界だけではありません。私たちは本来、実在界、すなわち四次元以降の住人なのです。それは五次元、六次元、七次元、八次元、九次元、最上階である十次元まで広がっています。そして心の段階によってそれぞれ異なる調和された世界に住んでいるのです。ですから宇宙が有限か無限かを悩んでいる方に対して私はあなたが問題としている宇宙とは三次元宇宙ですか？それとも四次元以降の多次元宇宙ですかと聞き返さざるを得ないのです。宇宙を人体に例えるならば、 三次元宇宙とは裸の肉体人間です。四次元宇宙とは肉体を包む下着であり、五次元とは下着の上のワイシャツ、六次元とはワイシャツの上のセーターです。七次元とはセーターの上に羽織るスーツ、八次元とは全身を覆うコート、そして九次元とは頭の上の帽子のようなものです。今述べたのはもちろん単なる比喩に過ぎませんが、多次元宇宙構造をよく表していると思います。すなわち、高次元宇宙とは、下次元宇宙をすっぽりと覆うものなのです。といっても、下次元宇宙と全く関係のないものではなくて、同じようでありながら一層高度な目的を持った世界、それが高次元宇宙だと言えます。5. 多次元の宇宙。先ほど私は、人体とそれを包む衣服の比喩で多次元宇宙について説明しました。しかし、比喩はあくまで例えに過ぎないので、多次元の宇宙についてもっと理論的に説明していきましょう。まず、そもそも次元とは一体何なのでしょうか。私たちは三次元にいるという言い方をよくしますが、では三次元とは何なのでしょうか。次元とは、その世界の成り立ちをいくつの要素で表現するかといった世界観です。例えば、一次元というのは、点の連続からなる直線の世界です。もし、一次元の世界にも住人がいるとすれば、自分と他人を区別する基準は、線分としての長さしかありません。つまり、自分は他人より長いか短いかです。したがって、同じ長さの住人だとすると、自分も他人も区別がつかないことになります。これに対して、二次元の世界とは、縦と横がある世界です。そして、縦と横によって決定されるのは面です。ですから、この二次元世界に住人がいるとすれば、ちょうど魚のヒラメのように、面のみあって厚みがないはずです。したがって、縦と横によって決定される面が同じであるヒラメ人間、形も面積も同じであるヒラメ人間、そうした人間同士も自他の区別がつかないということになります。では次に、私たちが住んでいるこの三次元世界はどうでしょうか。三次元とは、縦、横、そして高さから成り立っています。縦、横、高さによって決定されるものとは、いわば形状です。つまり、三次元の住人は、身長も同じ、横幅も同じ、厚みも同じと、どこから見ても同じ形状でなければ同一人物だとは言えません。ですから、この点において、二次元のヒラメ人間よりも複雑な自他の区別があるわけです。四次元世界になると、三次元の世界の縦、横、高さに加えて、時間が要素として入ってきます。すなわち、三次元世界では、同一空間内に存在する事物は同一時間を共有しているのですが、四次元ではそうではない。三次元世界で私たちが握手する人間、接する事物は、何年、何月、何日の何時という同じ時間、時点に必ず存在するわけですが、四次元世界になるとそうではなくなるということです。つまり、よりわかりやすく説明すると、四次元の住人は、例えば、握手している人間同士が同じ時代の人間とは限らないということです。鎌倉時代の人間と昭和時代の人間が同じ場所で握手できる。三次元では絶対にありえないことが起こるわけです。ですから、四次元世界では、たとえ目の前に建物が建っていても、その建物が現在建っているのか、あるいは過去にあった建物の幻影を見ているのかは、なかなかわかりません。ただし、幻影であったとしても、はっきりした手触りがあり、実在感はあります。このように、四次元世界においては、それぞれの人間が持っている時計の針が指し示す時刻は同じではありません。ですから、四次元世界で平安時代を生きた女性と会っても、当時と変わらない20代の若々しさで現れてくるのです。予知の原理についても同様のことが言えます。つまり、四次元世界においては、三次元世界で将来起こることも、まるで現在あるがごとくに現れてくることが可能なのです。五次元世界になると、さらにもう一つの要素が加わります。ここでは、縦、横、高さ、時間に、精神が加わり、5つの要素がこの世界を決定しています。 すなわち五次元世界の住人は、自分と他人を区別するためには、縦、横、高さから来る形状が同一であるかどうか、同じ時代の人であるかどうか、そして精神性の程度に差があるかどうかを基準とするのです。つまり、精神性に目覚めた人であること、人間が物質的な肉体人間ではないということに目覚めた人であることが、五次元世界の住人の条件となります。精神性の尺度は、主として善です。五次元世界とは、すなわち善人たちが集まっているところなのです。さらに、六次元世界に入ると、縦、横、高さ、時間、精神という五つの要素に加えて、心理知識という要素が入ってきます。つまり、この世界では、形状が同じか、同じ時代か、同じぐらいの精神性を持っているか、お互いにどれだけ真理についての知識を持っているかが、自他を区別する基準になるわけです。六次元世界の住人となる資格は、道徳的な善人であり、かつ、仏の教えについての知識を兼ね備えている人であるかどうかによります。もちろん、真理知識の量には多い少ないの個人差があり、これが六次元世界における段階の差になっておりますが、真理を信じない人は少なくとも六次元世界には一人もおりません。6、高次元の宇宙。ここではさらに7次元以降の世界がどういうものかについて説明しましょう。7次元世界になると、6次元世界の縦、横、高さ、時間、精神、心理知識の6つの要素に加えて、利他という要素が入ってきます。6次元世界までの住人は、価値中立的に言うと、決して悪い意味ではありませんが、利己主義的に生きております。6次元という高度に進化した世界においても、そこの住人は自分の向上のための心理知識の吸収になお励んでおります。つまり、6次元までの人間はまだ学生であり、大きな見地から見れば社会人になっていないということなのです。6次元の住人を大学生とするならば、5次元の住人は高校生、4次元の住人は中学生、3次元の人間は小学生に過ぎないのです。7次元に至って初めて学生生活を終え、実社会に旅立っていくのだと言えます。したがって、7次元世界の住人の主たる関心事は利他なのです。心においては愛、行いにおいては奉仕であります。ですから、7次元世界の方々は、お互いに愛を与え合い、奉仕し合っているのはもちろんのこと、6次元世界以下の人々の指導、とりわけ、4次元で肉体を去った後で迷っている人々の救済などのために日々活動しております。あるいはまた、3次元世界に肉体を持った人間として生まれ、愛と奉仕の生活を実践したりもしております。このように、7次元世界には尊い方々がいらっしゃるのです。8次元世界になると、縦、横、高さ、時間、精神、心理知識、利他の7つの要素に慈悲が加わります。慈悲とは与える気持ちです。好意にあるものが惜しみなく、分け隔てなく与え続ける気持ち。これが慈悲です。7次元世界の愛を与える愛だとするならば、8次元世界の愛はもっと高次の愛、すなわち与え続ける愛、無限の愛だと言えます。7次元的愛とは、まだ人間的努力の産物、つまり自らが努力して蓄積した愛を人々に分け与えるものです。しかし、8次元的愛になると、太陽のごとき愛、すなわち、無尽蔵の愛なのです。これが慈悲です。7次元世界の愛が、まだ対象を選ぶ、あるいは対象によって濃淡のある愛であるのに対して、8次元住人の愛は、公平無私の愛だと言えます。そこには、もはや人間心による差別心はありません。このように、8次元の住人は、無限の愛の供給者であるがゆえに、本当の指導者たる資格を備えた人だということができます。九次元の世界では、縦、横、高さ、時間、精神、心理知識、利他、慈悲の8つの構成要素に、宇宙という要素が加わります。八次元世界までの住人は、地球を取り巻く成層圏内に、地球的磁場としての多次元世界を構成し、そこに住んでおります。しかし、九次元世界になると、地球系だけに留まっておらず、 太陽系以外の他の星団の霊界ともつながっているのです。つまり、九次元世界の住人は、大宇宙の進化の中で地球系霊団を指導している方たちだと言えます。世界的宗教の人格神、根本神となっている方たちのほとんどは、この九次元世界の住人です。このように、九次元世界とは、法の根源となる方たちが住んでいるところなのです。ですから、この世界において自他の区別はどこにあるかといえば、法の根源としての光の色の違いにあるとしか表現しようがありません。つまり、仏の法というのはもちろん一つしかありませんが、それを説く九次元世界の住人の個性によって、それが七色の光として分かれているのです。この九次元世界の上に地球系霊団として最高段階になる十次元世界があります。この十次元世界には、もはや地上に肉体を持った人霊はおりません。なぜならば、そこにあるのは三体の意識だけだからです。十次元の構成要素を挙げるとするならば、八次元の慈悲、九次元の宇宙に加えて、創造、進化ということです。十次元には、もはや人間としての個性の差はなくなり、創造、進化ということに関して役割の違いがあるのです。十次元の三体の意識を、大日意識、月意識、地球意識と言います。大日意識は、人類を含めた地球生物の積極的な意志、妖精を司ります。月意識が消極的なる面、優美な女性的な面を司り、そして地球意識が地球の生命体としての意識、地球上での天地創造を司っているのです。地球の約46億年の歴史は、この3つの意識体の作用によって展開してきたと言えます。この3体の意識をまとめて惑星意識と言います。地球系としては10次元世界までしかありませんが、太陽系としては11次元世界があります。11次元世界の構成要素は太陽系の使命であり、太陽の生命体そのもの、太陽としての霊体そのものが11次元存在なのです。さらに12次元存在として銀河意識があります。これは銀河系宇宙の計画を司っている巨大霊であり、我が太陽系の太陽霊のごとき11次元の構成意識を何万、何十万という数で収めているようです。私があなた方に言葉で説明できる範囲はこのあたりまでですが、大宇宙の根本物はおそらく20次元以上の存在であろうと思われます。7、生命の誕生1、星の誕生。人間がその死後どうなるのかということが主として宗教的関心であるとするならば、人間及び生物がいかにして誕生したか、すなわち生命誕生の神秘は主として科学的関心だと言えます。そこで生命の誕生についてお話ししていくことにしましょう。私は宗教的関心も科学的関心もその究極にあるものは同じであるとの見解の実証も兼ねて、生命誕生の不思議について語りたいと思います。そもそも私たちが住んでいる地球がその一員であるこの三次元宇宙ができたのは、今から約400億年の昔であると言われています。もし大宇宙の仏、根源の神を二十次元的存在、あるいはそれ以上の高次元的存在であるとするならば、数千億年の昔、より正確に言うと悠久の昔から意識存在としての根本物はありました。根本物は今から1000億年ぐらい前までに三次元宇宙空間の創造を意図しておられ、約800億年前には自らの意志でもって三次元宇宙を統括する巨大霊を創造しました。これが13次元意識の誕生であり、私たちが認識できる宇宙に関する最初の霊の誕生です。この13次元宇宙霊は大宇宙の創造ということを使命として持っている根源物の意識の投影であります。この13次元宇宙霊は約650億年前に12次元の星雲の意識を創造しました。その数は約200万体あると言われています。私たちの属する銀河系意識もこの200万体ある星雲の意識体の一つなのです。そして600億年前にこの12次元の星雲意識霊によって11次元の恒星意識霊が創造されました。すなわち、 11次元空間の誕生です。私たちに関係ある宇宙としては、12次元の銀河系意識霊が11次元の太陽系意識霊を作ったということになります。さらに、530億年前に銀河系において11次元の恒星意識霊が中心となって、惑星意識霊の創造が開始されました。これが10次元宇宙の誕生です。我が太陽系では、11次元の太陽系霊の努力により、水星意識や金星意識、地球意識、火星意識、木星意識、土星意識などが次々に誕生しました。こうした惑星意識霊の創造は、420億年ぐらい前までにほぼ完了したと言えます。そして、今からちょうど400億年前に、大宇宙霊の内部で異変が起きました。すなわち、13次元の大宇宙霊の意識体の内部で、核融合、核分裂のような現象、あるいはまた、大きな宇宙花火のような現象が次々と起きたのです。いわゆるビッグバン現象です。こうして、13次元宇宙霊の内部に、人体で例えるならば、内臓初期管のような3次元空間がぽっかりと出来上がってきたのです。それは、もちろんまだ、現在のような整然とした宇宙空間ではありませんでした。いわば、透明なクラゲのような胃袋状のものが突然出てきたといった感じでした。このクラゲのような宇宙空間を明瞭化するために、12次元の星雲意識、11次元の恒星意識、10次元の惑星意識は協力し合って、3次元宇宙空間に惑星、恒星、星雲というものを次々と具体化していったわけです。この400億年前の3次元宇宙空間の出現以来、各星雲、各太陽系で宇宙創造の深度は異なります。銀河系の中でも、我が太陽系が3次元宇宙空間に出現したのは約100億年前です。70億年前には水星が、60億年前には金星が、そして約46億年前に地球が誕生しています。これが私たちの星の誕生です。星もまた生命を持つ意識体として最初の存在なのです。8、生命の誕生2、人類と多生命の誕生。大宇宙空間に最初の人類が誕生したのがいつ頃だったのか、それは定かではありません。しかし、400億年前に3次元宇宙の原初的形態ができ、やがて星雲、銀河系、太陽系といったものができてきたときに、まず星としての生命が誕生し、それらを基盤として様々な生命が誕生してきたことは間違いありません。話が複雑になることを避けるために、ここでは太陽系を中心とした個別生命の誕生についてだけ説明していきます。三次元宇宙空間に星としての太陽が出現したのは、今から約100億年前です。その次の星として、70億年前に水星ができたわけですが、この時にはまだ生命が住めるような状態ではありませんでした。この太陽系に最初の生命が誕生したのは、美しきヴィーナスの星、金星ができてからです。金星ができたのは60億年前ですが、それからさらに5億年ほど経った頃、ですから55億年ぐらい前になりますが、その頃にこの太陽系に9次元世界が作られることになりました。そして10次元惑星意識よりさらに行動的で、今後星に誕生すべき生命体を統治しやすい、最高度に発達した人格を持った大霊が創造されたのです。この金星の10次元意識が個性化した最初の9次元大霊のことをエルミオーレと言います。金星の統治者です。エルミオーレが3次元の金星の地表に作った最初の実験用生命体は、植物と動物を兼ねたものでした。上半身が百合の花のようで、下半身が人間のように二本足。背中にはたくさんの歯が茂り、光合成によって生命を保っておりました。この生命体は自己完結性が高く長寿という特徴がありました。次にエルミオーレは植物と動物とを分け、約20億年それぞれを進化させました。植物にしても動物にしても地球のものとは違って、金星のものは優美さと優雅さをたたえていました。植物は宝石のような花を咲かせ、この世のものとは思えぬ香りを放ち、 動物たちは上品で言葉を話すものさえありました。やがてエルミオーレは現在の地球人に似た金星人も創造しました。十数億年にわたって何度もの再創造が繰り返され、その間幾百幾千の文明が交流し、他の星団と宇宙船で交流するまでに文明は高度化しました。最終段階における金星人は、外見は現在の地球人によく似ており、知能指数でいうと IQ300 以上で、男女ともに真珠のような素晴らしい輝きを持った天人たちのようでした。夢と愛と美と知性あふれる金星のユートピアがそこに出現しました。人々は愛と知と反省、発展を合言葉に、最高度に発達したユートピア社会を建設していました。そして、金星そのものが地上菩薩界に近づいた頃、エルミオーレは大宇宙の根本物から次のような意図を告げられます。金星での文明実験は予想以上の輝かしい成功を収めた。完全なる大調和が成し遂げられた今、これ以上の進歩は難しいだろう。金星は間もなく火山の大爆発が予定されており、高等生命の生存は難しくなるだろう。一部の金星人たちは、友好関係にある多星団の惑星に移住させ、多惑星の進化に役立つべきだ。残りの高級人類たちは、金星霊界に数億年とどまり、お隣の地球霊団の創設に参画してほしい。地球では、もう一度ゼロからのスタートとなるが、再度新しいユートピア作りをしてほしい。未知の星団からも新しい魂を呼び入れて教育し、銀河系の進化に役立ってほしい。こうして地球をどうするかが次の課題となりました。金星での生命実験及び文明の発達と並行して、46億年前に地球が誕生したとき、地球の十次元意識も地上生命の誕生について考えていました。彼らは先進地である金星での実験を参考にしながら、金星よりも生命の生存条件の良い地球では、よりダイナミックに進化ということに重点を置いた地球系生命レーダーの構築を検討しました。そこでエルミオーレの意見をもとに、地球十次元の大日意識、月意識、地球意識の三大霊は、地球上での生命活動に二本の柱を基本として設けることにしました。第一の柱とは、地上に現れた生命の発現レベルにかなりの上下の差、高低の差を持たせるということです。第二の柱とは、地上での生命活動は短期間とし、多次元世界との転生輪廻を法則とするということです。第一の柱に基づいて、今から約30億年前に、地球にまずアメーバやプランクトンの類を作り始めました。これが動物の基本となります。26億年ぐらい前から、カビなどの菌類を作り始め、これを植物の祖としました。それからだんだんに高度な生命体を地表に送り出していくわけです。第二の柱に基づいたものとしては、まず低級霊界を作りました。これは現在の四次元融解の元となるものです。しかし、まだそれほど明確ではなく、ふわっとベール状の霊域が地表を覆っているだけに過ぎませんでした。初期の微生物や低級植物は、この低級霊界と地表での生命活動との間での転生輪廻を繰り返しました。そして、今から6億年ほど前になると、地球惑星大霊たちは、地球にいよいよ高級生命を創造する時期が来たことを悟ります。そこで、地球にも九次元霊界を作り、先進地金星からエルミオーレを招きました。この地球最初の人格大霊エルミオーレがまず担当したのは、かつて金星で作った初期の霊的生命体を移動させて、地上に哺乳動物を中心とする高等生物の創造をすることでした。では、どのようにして高等生物を創造していったのでしょうか。例えば、ネズミやウサギや犬、猫の理念でもって、低級霊界に意識体を作ります。そして、それを次々と地上に現象化していったのです。このようにして、次第に、地上に高級動物が栄え、天照輪廻も軌道に乗り始めていきます。そこで、エルミオーレは、十次元意識たちと話し合って、 いよいよ地上に人類を作るべき時が近づいていると主張したのです。そして、今から約4億年前、地上に人類を誕生させることとなりました。かつて金星の支配者であり、地球霊団の最初の九次元存在であったエルミオーレは、この頃名前をエルカンターレと変えました。麗しき光の国地球という意味です。このエルカンターレは、2500数十年前に、その分身が肉体を持ってインドに現れます。すなわち、ゴータマ・シッダールタ、シャクソンと言われた方です。9. 地球霊団の発足。エルカンターレは、1. 人間にも意識レベルとしての肯定の段階の差を設け、永遠に進化していける場を作ること。2. 人間の地上生命は短期間とし、霊界との間を天生輪廻させること。以上の2点を柱にして、地球霊団の創設を考えました。そして、まず、発達した金星人の霊的生命体を使って、地上人間の創造が試みられました。そこで、エルカンターレは、慈悲と知恵の光を増幅させて、九次元界に巨大な光球を作り出しました。そして、この光球に、金星人として最高度に発達した人霊を送り込み、再生のパワーを与え、やがて小さな光に分割し、地球起源の8次元以下の表の光の指導霊たちを何百体か創造しました。そして、彼らに個性を与えるため、9次元パワーの総力を上げて、地上に物質化現象を起こしました。まずは、蜃気楼のような透明な揺らめきが地表に現れ、次第に人の影のように見え始め、最後には白く輝くばかりの肉体が出現しました。エルカンターレはその美しさと出来栄えを見て喜びました。初めての人類が5人、10人、100人、そして500人と続々空中より出現したとき、彼らを2つの集団に分け、右半分の集団には金星人の知恵と勇気の光を投げかけ、左半分の集団には同じく金星人の優美さ、優雅さの性質を帯びた光を投げかけました。こうして人類の男性と女性が分かれました。彼ら、彼女らが、後にギリシャ系、あるいは仏教系の諸如来、諸菩薩、観音などとなった高度に進化した魂を有する人類だったのです。やがて彼らの肉体子孫も増え、優秀な金星人類たちも、数多く地球人としての肉体生活の経験を積みました。そして彼らの人口が地上で7億7千万人を超えた頃のことです。エルカンターレは自分の創造した高級人類の子孫たちに指導者としての経験を積ませるためには、類人猿たちより進化した生物を生活させ、それらを訓育、指導させる必要があるということを感じました。そこで、多惑星からの人類型生物の導入を決定しました。この頃、多惑星からの移住計画の立案のため、射手座の九次元意識アモール、イエス・キリスト、白鳥座のセラビム、孔子、蟹座からモーリア、モーセを招来し、彼らの意見を参考としました。しかし、当時、地上には恐竜などの巨大生物が徘徊し始めていたので、地上に慣れない移住民たちが生命を奪われる恐れがありました。そのため、最初にマゼラン星雲の惑星から招来した人間に似た生物たちは、やや自己顕示欲と自我が優勢な戦闘性の強い種族になりました。それでも、彼らは科学技術において高度なものを持っていたので、宇宙船に乗って地球にやってきました。姿形は現在の人類とよく似ていますが、耳の先が尖っていることと、猫のような尻尾がついていることが彼らの特徴です。やがて尖った耳や尻尾は徐々に退化していきましたが、彼らの心の中に残るその自己イメージのため、天上界に戻っても、一部の人たちは天狗や仙人、鬼、妖怪などの姿に変化していきました。エルカンターレ系の高級人類たちは、いわば王家の人々として、彼ら移住者たちが地球に馴染むように同化政策を推し進めました。しかし、移住者の中の指導者たちは、光のエネルギー総量は多いものの、わがままな荒神、たたり神的要素を持つ者も出てきて調和を乱したので、これを裏側に封じ込め、天上界にも 8次元、7次元、6次元世界に表側と裏側ができ始めました。この裏側の世界の指導者の一人がエンリルと言われる存在で、後に彼の直属の部下の一人ルシフェルが、今から1億2000万年ほど前に地上にサタンという名で生まれた時に、地位欲、名誉欲、物質欲、肉欲に溺れて堕落、再び高級霊界に帰ってくることができず、低位霊界に地獄界を作って反乱を起こしたのです。その後、彼はルシファーという名で地獄の帝王となりました。さて、先のマゼラン星雲からの移住民たちが、自我が強くやや調和を欠いているため、エルカンターレは新しい人類の導入を決定しました。こうして2億7000万年前、オリオン星座から大挙10億人の大船団が地球に飛来してきました。これが2回目の宇宙からの移住です。当時、エルカンターレ系の金星人霊団で地球で転生の経験を積んでいたものは、すでに100億人を超えていたので、大規模な移民の受け入れが可能だったのです。この時に、九次元大霊として3体がやってきました。すなわち、アケメーネ、オルゴン、そしてカイトロンです。アケメーネは、インドでは人類の始祖として伝説と共に伝えられている、マヌと呼ばれている高級霊です。オルゴンは、マイトレイヤー・ニュライと呼ばれる方で、ラムディア大陸の時代、アトランティス大陸の時代に随分活躍したのですが、ここ1万年ほどはあまり地上に出ておりません。カイトロンは、新知学におけるクートフーミーという方です。主として科学技術を担当。ギリシャに生まれ、アルキメデスと称されました。近代に再び生まれたのですが、その時はニュートンという名で呼ばれていた方です。これを機会として、大霊団を収容するために、地球5次元善人会が整備・拡充されました。そして、約1億5000万年前、エルカンターレの本体が地上に下昇し、巨大な光文明を建設しました。地球的仏法真理が確立され、多惑星人の指導・教育が一層進みました。エルカンターレへの帰依者も続出し、地球人としての共通意識ができてきました。さらに1億3000万年前にはエルカンターレ系霊団が高級霊界での分光現象を繰り返し、古生霊として400億人を超える魂群を確保したことを記念し、ペガサス星座から第三人として約20億人を飛来させました。この時に9番目のセオリアと10番目のサマトリアがやってきました。セオリアとは今から3000数百年前にギリシャに生まれたゼウスという方です。サマトリアはイラン地方に生まれてゾロアスター、あるいはマニと呼ばれた方です。あのゾロアスター教やマニ教を作った方です。こうして9次元に10人が集い、地球霊団の指導体制が固まっていきました。そしてこの頃に新しい地球人のための4次元誘拐がその位置づけを明確化されつつあったのです。10、地球霊団の増加と堕落者の出現。地球霊団はこのようにして1億3000万年ほど前にはエルカンターレ系が400億人以上、多惑星系が30数億人ほどにも膨らんでおりました。しかしこの頃、多惑星人霊を大量に増やすべきだとの提案がエンリルを中心として出されたのです。エンリルの考えによると、地球に移住してきた比較的高度に発達した人霊を本体として5人の分身を作り、各人に交代で地上生活をさせた方が魂学習上効率が良いということでした。そこでパイトロンという巨大な装置が作られ、このパイトロンで高次元の光を増幅させ本体に照射することによって5人の分身を誕生させました。しかし、パイトロンによる人霊創造は数億人で打ち止めとなりました。というのは、パイトロンによって創造された分身の中には、霊格の低いものが多く、地上生活を経験しているうちに、自分が本来霊であることを忘れ、物質や肉体煩悩に囚われて堕落し、他の正常な霊たちに害悪を及ぼすものが増えてきたことです。こうした人霊が、死後、低級霊界に磁場を作り始め、4次元誘拐に、暗い想念を持った人々がグループを作り始めました。すなわち、 これが地獄界の始まりです。エンリルの失策は、最初の移住時の主張話自体に続き、再びエルカンターレの厳しい共同を受けることとなりました。しかも、1億2000万年前に、ルシファーが天上界の高級霊たちに反乱を起こして一大地獄界を作り上げたとき、彼らの想念エネルギーの曇りで、地獄界には二度と仏の光が差さなくなり、寒い暗黒の世界となりました。さらに困った問題は、四次元幽界の一部にこのような暗黒世界ができたために、三次元地上界にも仏の光が差さないところが出てき始めたことです。たとえ太陽が眩しく輝いていても、空に雲がかかれば地上に影ができ曇ってしまいます。これと同じように、1億2000万年前よりこの方、三次元の地上界にありとあらゆる害悪と混乱が起き始めたのです。それ以来、1億年以上の期間、この三次元現象界を中心として、地上を浄化しようとする高次元の諸如来、諸菩薩たちの努力と、なんとか三次元に自分たちの住処を拡張して地獄の苦しさから逃れようとする、ルシファーを筆頭とする地獄の悪魔や悪霊たちとの抗争が続いているのです。このため、エルカンターレは何度もその分身を化粧させ、悟りの力によって光の指導霊を養成する強力な指導体制を作り上げていったのです。私のこのメッセージは、三次元地上世界に本来の仏の光を輝かすために、今一度仏法真理の太陽の光を、その輝きを取り戻すために語られているのです。皆さん、こうした地球霊団の歴史を十分に理解された上で、これから私が解いていく方がいかに切実な思いから発しているかをご推測ください。私の解く方とは、本来の光の世界、仏国土を取り戻すための救世の方なのです。